中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。今回のオープニングトークなんですが、2019年の MotoGP を振り返ろうと。
はい。
レースだけで見ると、とにかくマルケスが強かった。
そうですね、
っていうシーズンなんですけど、いろいろありまして、すげえいろいろありまして。
何裏では？
裏というかそのコース外、レース以外の時間帯というか
裏や。
あったんで、まあリアルタイムでねレース追ってたり、MotoGP のそのニュースとか見てる人はご存知かと思うんですが、まあそこら辺はチェックしないでいる人向けに、
はい。
2019年 MotoGP で何があったのか。をちょっとお話できたらなと。じゃあ山ちゃんはどれぐらい知ってる？
どれぐらいとは？
ごたごたはごたごた。
ごたごたっていう。
レース外のところは。
何そのやめたやるとかそういうやつ？触りぐらいちゃう。そのザルコが途中でとか、はいはい、ロレンソがどうのこうのとかってことでしょ？
とりあえずまあ各チームどんな感じだったか。から。定的な方からね。まあまあ、序盤は。行きたいと思います。
はいはいはい。
まあ、まず、さっき言ったね、マルケス無双のシーズン。全19レース中、1位、まあ優勝したのが12回。で、2位が6回。で、あとリタイアが1回だけ。なんで、完走したレースでは、1着か2着に入ってるっていう。競艇とか、競馬やったら、もう、倍率がすごい低くなる。
そうやね。
1.1 倍とかになるやつ。で、獲得ポイントが420ポイント。
はい。
400ポイント超えです、初の。
はいはいはいはい。
ランキング総合2位のドビチオードに151ポイントの大差をつけて、のプッチギリ優勝と。
2位と151。
はい。だから1回優勝すると25ポイント。
はい。
もらえるから。
何回優勝してんだろうな。
6回。6回優勝したら差をつけての。
なかなかやね。19レース中。
そう。
すごいね。
で、ホンダはですね、レーサー、チーム、メーカー、この3冠を今年取りました。
ああ、はいはいはい。
ただ、ほぼマルケスのポイントで達成します、これは。
でしょうね。
まあ、レーザーランキングはね、その人の獲得ポイントなんで、まあ、当然として、まあ、チーム、レプソルホンダの、
まあ、二人の
合計。そう、ロレンソとマルケスの合計ポイントで。と、あと、ホンダってメーカーのポイントでやるやつ。で、ほぼほぼマルケスですね。
9割
ぐらいはマルケスだと思います。
まあ、でしょうね。は
い、結局、まあ、なんでかというと、2019年のマシンが、マルケススペシャルっていう、呼ばれてるぐらい、マルケスにしか乗りこなせてないと。で、まあ、超期待されてた。
はい。
2018年後半、ドカティで、マシンがフィットしてきては、時にはこう、マルケスが追いつけないぐらい早い、レースを見せたロレンソが、レプソルホンダに入って、これはマルケスとロレンソで二強体制。
はいはいはい。
まあロレンソも最初は苦戦するやろうけど、マシンになれたらもうマルケスを脅かすんじゃないかって言われてたんですけど、全くそんな気配はなく
。そうやったね。
そうですね。ロレンソのですね、年間獲得ポイント。こちらがですね、わずか28ポイント。
あら。
マルケス420ポイントくら
いで。
28?28 です。
優勝1回と。
うん。に、ちょっと負けがついた、ね。年間で。
ポイントで言えばよ。
で、そのロレンソはレース途中に大きな怪我をしまして、
はい。
まあ、そんなんもありまして、レースへのモチベーションを失いまして、2年契約をもう1年で打ち切って、2019年で引退と。
ああ。
レーサーを引退。
はいはい。
これはね、超大きな出来事で。レプソルホンダのシートが1個空いたっていう、まず。
まあまあ。急遽。はいはい、そうですよね。2020年あと1年あったんか。
うん。
20年も乗る予定やったんが、引退と、
はい。
はいはいはい。
だから、なんて言ったんやろな。宮迫はいいんかったぐらい。
それ比べていいの？
なんで、まあ結局、2019年のホンダがっていうよりかは、マルケスが強かったなっていう。
そうなるよね。うん。うん、
あの、2軍チーム、ホンダのサテライトチームの LCR ホンダ。
はい。
のクラッチローも2018年は2勝ぐらいしてたかな。
うんうんうん。
まあまあ2017年ぐらいから1勝、シーズン1勝はしてた選手やったんですけど、
うん、
2019年は、まあ表彰台でもあり。
うんうんうん、
で、まあ中上に関しては、マシン自体が2019年仕様じゃなくて2018年仕様を使ってたっていうこともあって、
うんうん、
まあそういう影響は少なくて、割と好調やったんですけど、
うん、
まあシーズン途中でロッシと接触して怪我をして、
うん、
しっかり稼働してたのがマルケス。
うん、
で、それなりに稼働してたのがクラッチローで、稼働できなかったロレンソ、みたいな
。まあまあね、うん。
で、あの、MotoGP 解説陣が、シーズン終わってから一度に集まって、今年はどうやった、来年はこうなるはずやって、いろいろ話す、
うん、
MotoGP 座談会っていう、名物番組がテレビであるんですけど、うん、
はい。
それの去年のやつ、2018年、シーズン版、
まあ、
だから2019年はこうなるんじゃないかみたいな予想をしてた時にも、うん、ロレンソは結構な人が優勝候補に挙げててんか、
お
ー、年間チャンピオン予想かなんかで、いや発祥でロレンソでしょとかなんか言ってる人も結構いて、ただ最後までロレンソ本田にフィットできなかった
ですよね、
うん、でその空いたロレンソのシートにはマルケスの実の弟アレックス・マルケスが収まると。
はいはいはいはい。
この辺もなかなかね。
なんかちょっと。
なんかね。
うん。どうなんやろって思うね。うん、
で、ドカティはドビチョーゾとペトルッチっていう二人のライダーが優勝した唯一のチームです。
うんうんうん。
で、まあドビチョーゾはドカティの得意コースでは強かったんですけど、それ以外のコースで踏ん張りきれなかったって感じかな。
うん、
で、ペトルッチは初優勝して、を来るかなと思ったんですけど、波に乗れず後半は低迷。で、シーズン終盤は2軍チームにいる、ジャック・ミラーとトレードされるんちゃうかっていう噂が出るぐらい、パッとしなくて。
ほうほうほう、
まあ、噂で終わったんですけど。
はいはいはい。なかったってことね。
うん、まあ、これがな、噂になってても、そんなん、ないやろって言い切れへんのが、契約破棄しての、電撃引退とか、
うんうん、
電撃リーダースとかがありまくったんで。ありえるっちゃありえないみたいな。
もう契約を解除してても、
うん、そうそう。
入れ替えるっていうパターンがね。うん。
で、続いてヤマハは、ここ数年のマシン開発の遅れを、
うん。
2019年も引きずり続けてまして、
はい。
終盤までは、沈黙みたいな、
うん。
唯一あのルーキーのクワッタハッホがブレイク。
はい、はいはい。
しまして。
そうですね。
はい、あ。優勝こそできんかったんですけど、予選では、ポールポジションを取るとか。
ああ、何回も。
うん。
あったもんね。
マルケスをしのぐ速さを見せてたと。
うんうんうん。
で、まあ、シーズン終盤にようやくマシンが整ってきまして、まあ、ビニアレスが、勝ったりとか。
うん、
割と、終盤2レースぐらいでは、ヤマハが上位独占みたいな。
ああ。
ビニアレス、クワッタ、ここにモルビデリみたいな。
うん、
で、ちょっと受けてロッシーみたいな。
うんうんうん。
感じで、ただちょっとロッシュがその3人についていけてないっていうのが。
まあ、
気になるところだね。
そうですね、うん。
このままずるずる下がっていってしまうのかっていう。うん、
考えたくないけどってやつでしょ、うん、
で、鈴木はあの、リンスがマルケスに競り勝って優勝するみたいなのもあったんですけど、リンス自体の好調不調の波が激しいというか。
あ、なんかそんなイメージあるね。うん、なんか、ええとこ走ってもこける。
転倒してしまう。で、成績安定しなくて、あの、ランキング3位も守れず、最後、ビニャーレスにまくられてしまって、年間ランキング4位と。で、チームメイトのミル、もうルーキーやったんですけど、まあまあ、そこそこの位置は走ってたんですけど、
うん、
クワッタハッホみたいなインパクトは残せず。
あっちが凄すぎたってこと
まあまあ、やけど、まあまあ、ほどほどのところに、悪くない位置にいるよね、ぐらい、終わってしまって、
はいはい
うん、たまになんかさ、リタイアしたけど、
うん、
上位に食い込んだみたいな、
うん、
そういう爪痕を残すレースがなかったっていう。
はいはいはい。
で、他のチームが終盤にさ、マシンをこう仕上げて、
うんうんうん、
来た のに比べると、鈴木はちょっとそこら辺の伸びしろがちょっと少なかったから、終盤の。だから前半、中盤ぐらいまではさ、うん、割と鈴木目立ってたやんか。
まあ、なんか今年いけるかな、うん、みたいなね。
ただ終盤他のチームがさ、ぐぐっと自力を上げたこともあって、うん、そのギャップを詰められて、目立ってへんかったかな、
うん。なんか飲まれた感はあるね。うん、
で、アプリリア。まあ、今年もマシンの信頼性不足がありまして、まあまあちょくちょく止まってたな、みたいな。ただ、アレイシエスパルガロが時折上位に顔を出すみたいな。
はいはいはいはい。うん、
走りがあったり、あとオーストラリアグランプリではイアノーネが先頭に立つと。
おーおー、ありましたね。
うん、あれはかなりのびっくりで、まあ、イアノーネあのコース、フィリップアイレンドっていうオーストラリアコースを超得意にしてるライダーではあるんですけど、
ああ、
イアノーネ今回は一桁順位ぐらいに来るかなと思ったら、割と序盤に、あれ5番手いる ?4 番手 ?3 番手あ、トップ立っちゃったみたいな。最終的にかわされてはしまったけど、だから、一時、イアンノーネが先頭走って、3番手、4番手に、アレイシエスパルガロが言うっていう、トップ5に、アプリアが2台入るみたいな状況があって、あれを見てると、なんか悪くないシーズンやったんかなっていう。そういう爪痕を残す、ね。
まあまあ、はいはいはい。印象としてはね。
うん。ただですね、
うん、
悲しいお知らせがありまして、つい最新というか、のニュースで、
はい、うん、
イアンノーネがね、ドーピング疑惑のニュースで入ってきまして、まあこのドーピングが事実であれば、まあ、走れないんじゃないかと。
2020年?
うん。だから、また人事。あそうこれでアプリのシート1個開くから、
う
ん、
そうやな。
誰が。そうなの、誰が入んねんってなって、元通から引っ張ってきたら、結局元通の
シートも、
まだ1個開いてっていう。う
ん、ねえ、今、早決めてくれやんと。
で、KTM。
はい。
ある意味今年のね、主役ですよ。裏主役ですよ、KTM は。期待のヨハン・ザルコ。
はい。
移籍してきました。が、マシンにフィットできず、不振。成績不振。
うん。
で、そこからチームと契約になりまして。
うん。
後半始まってしばらくしたらもう、俺はもう今年乗らんと。契約あるけどもうやめるって言って、KTM から離脱というか。
え、それザルコから言ったの?
ザルコから。
ああ。
もう俺はこのチームで走りたないと。
ほな、乗ってないかと。
うん。契約途中破棄しますみたいな。
自ら。
うん。なんか結構な額の契約金。
やろうね。
走りさえすればもらえたけど、
うん。
もうそれもいらんと。で、まあ、そのザルコは、シーズン途中で、MotoGP から離れて、浪人みたいな、状態になってたんですけど、はい、ね、LCR ホンダの中上隆明が、
うん、
ロッシーとの怪我の影響が長引いてまして、ロッシーと接触した時の、日本グランプリ終わった後に、肩の手術をすると。
うんうんうん、
で、以降のレース、治療に専念するので出ませんと、欠場しますと。ってなった時に、じゃあ、ザルコ乗せてみようか、みたいな感じになって、急遽、浪人してたザルコが LCR ホンダに乗ると。
まあ、はいはい、はい。
ホンダは2軍チームに中上の代わりで。
うん。
ってなってたタイミングで、ロレンスが引退したから、あれこれトントン拍子にザルコ、レプソルホンダいるまであるんちゃうかみたいな話まで出てて。
まあ、そう思ってしまうよね。
割とだから、レプソルホンダの、うん、ロレンスの後釜候補の本命の位置にはいたはず、うん、ザルコが。
うん。
本命ザルコ対抗、元通でチャンピオンになった、マルケスの弟アレックス、みたいな。で、まあ、そんな感じで、ザルコは、裏の主役というか、めちゃくちゃそのザルコのさ、契約破棄があってから、その人事がさ、元 GP の、それまでだって、来年の契約ほぼ埋まっててんで。
はいはいはい。
もう、はい、決まりましたってなった状態だったのに、ザルコポンと抜けたから、KTM 来年、空いたとこ埋めなあかん、みたいな。
そうやな。うん。
で、ロレンスはもう、モチベーション上がるし、やめるわ、って言ったから、え、じゃあそこに誰が入って、みたいな。急にフルーツバスケット始まって。
わちゃわちゃわしたね。うん、後半。
で、その KTM はザルコの件で揉めたんですけど、それを除くと、テストライダーのダニ・ペドロサ、去年までホンダにいた。
はい。
の貢献があったのか、マシンが終盤、かなり上向き、になってきて、 ザルコ、寝パってたらよかったね。何ぐらい、なんか、いい感じに仕上がってきてました。なんか、元 GP のレースの方ではもう、マルケスが主役というか、鉄板で。
そうですね。
何の番狂わせもないシーズンやったんですけど、うん、レース外ではね、ザルコの途中離脱、ロレンソ電撃引退。
はい、
で、元2でもう一年やるって契約決まってたアレックス・マルケスが、ロレンソの後釜に引き抜かれる。
はい。
兄弟チーム誕生。
っていうことだよね。うん。うん、
で、KTM は、ザルコは抜けた代わりに、KTM の2軍チームでデビューさせる予定やった、ブラッド・ビンダーっていう元2のライダーを急遽1軍昇格。
うん、おー、ほうほうほう。
で、その2軍チームの枠には、元2から行けるレクオーナーっていう、ライダーを引っ張ってくるっていう。
そっちも結構。
そうそう、動いてて。
騒がしいね。
そうそう。うん、で、じゃあ、その、KTM 離脱して、レプソル本田入りもできなかったザルコは、どこに行くんや、
うん、
ってなったら、来季は、ドカティの3軍チーム、アビンティアっていうチームがあるんですけど、そこのライダーになると。そこで走りますと。ただ、アビンティアっていうのは、もうすでに2人のライダーと契約してて、来年も。
ああ、はいはいはい。
だから、秋はないはずやってんけど、
うん、
まあなんか、ザルコ結構、フランスで、人気というか。
うん、ああ、はいはい。
フランス人で。
うん、
なんで、割とその、MotoGP 開催してる人は、ねじ込もうっていう、なんかそういう政治的な。
まあまあ、フランス人のファンというかね。
そうそうそう。
っていうこと、
うん、もあって、
うん、
じゃあ、ちょっと悪いけど、カレル・アブラハム君。
ポンポンってこと。
ちょっと、君、来年も走る予定やったけど、首でっていう感じで、カレル・アブラハムがポンと放出されて、そこにザルクが収まる。
怖いね。怖いね、政治の力。
ただ、ドカティの3軍チームなんで、うん、結局、格下がりしてるはず、ね、KTM の1軍から。
そうやんな。
ただ一応、チームはそのドカティの3軍チームやけど、待遇はドカティと直接契約っていう待遇らしい。
うんうん、
ザルコ自体は、
うん。
だからマシンも、割と一軍に近いマシンが生まれるんちゃうかみたいな。
ああ。だけどその今年モデルっていうわけではないんじゃないの、
うん、どうや
そんなええもんもらえへんじゃないのあ
2020年モデル。
モデル。
なのか、
うん、肩落ちなのか、まあ、みたいな。
もしくは3軍チームやけど2軍チームのジャック・ミラーとか、
うん、
あの辺と同じスペックのマシンがもらえるのかとかそういう感じだよ。
いろいろあるね。
うん。
アブラハム。
アブラハム、カレル・アブラハム。
はどこ行くの
だから、イアン・ノーデが抜けたやんか。ひょっとしたら、イアン・ノーデが抜けたっていうのドーピングで。
抜けるかもやね。
うん。走れへんくなったらそこに入り込むかもしれんし。だからもうむっちゃくちゃなんですよ。2019年のシーズン後半からの人事が。
だいぶシャッフルされたね。
平和やったんは、鈴木と
。ライダー的には、そのヤマハじゃないの、うん、その、レースの結果じゃなくてね。
いや、ライダー的に平和やったんは鈴木だけやと思う。
あ、そうなの？
ヤマハは、ロッシーをどうするか問題があるやん。
うん、
人気絶大やけど、もう実力がちょっと落ちてきてるっぽい。
うん、
で、マシンの調子上がった終盤も一人、上位になかなか食い込めずにいた。
はい。
でもロッシーは切れへん。
うん、
ビニャレスは、まあ、現状ではエースやんか、チームの。
はい。
ただ、クワッタッホが、ビニャレスを超えるぐらいの成績を見せ始めた。じゃあまあ、ヤマハとしては、ビニャーレス、クワッタッホを1軍にして、ロッシー、モルビデリを2軍みたいなのが、
うん
まあ、実力的な感じで言うと収まりいいんだけど、ロッシーを2軍にはできんみたいな。
できんな。
そういうチーム、ヤマハの中でごたごたというか、ごたごたはしてんけど、そのもやもやが残ってるっていう。
まあまあ、もやもやは残るわな。
うん、超大御所をどう扱っていいかわからへん、ヤマハって。
いやじゃあロッシュは、2020年までやろ、
うん、?2020 年も走れる。
の走れるやんな。
だから、2020年シーズン終わった時点で、
どうなるかやろ
引退するのか、
うん、
ヤマハの1軍でまた契約、再契約するのか、もしくはヤマハの2軍に、で契約になるのか分からへんけど、
うん、
だからヤマハは今、マルケスに勝てるかもしれない超新星、クワッタホと、マルケスと同世代の実力者のビニャーレス、
うん、
と超大御所スターロッシーっていうこの3人をどう扱うべきかっていう
自分とこで悩ましいね。そうそうそう。ほんまに。
だから、どっか下手な待遇してよそに行かれたら、それはそれで、今食わったことが出られたら。
出られたらちょっとしんどいよね。
かといってロッシュも手放せんや。その、バイクを売るっていう広告塔っていう意味で言ったらロッシュの。
そうやね。
パフォーマンス圧倒的やから。
あの人は、おらん、と。
今後もヤマハのエースというか、レジェンドライダーとして、ヤマハを持ち続けたやんか、絶対に。でも、ビニャーレスは唯一去年ヤマハで勝てるライダーやし、まあ、切れへんやんか。
切れへんな。
どうこの、ヤマハはヤマハで難しい。そうだと一番平和なのは、やっぱ鈴木やね。
まあ平和といえば平和か、うん。
っていうのがあったんです。その MotoGP、マルケスが無双してる裏で。
じゃあレースはマルケスやな。
というわけで2019年の良かった選手、うん、悪かった選手を。
うん、
まあ良かったらマルケス、もう文句なし。
うんうんうん、
で、クワッターホ、これは文句なしだと思う。うんで、あと、まあ、それに次ぐ良かった選手として、鈴木のリンス。
うん。
やっぱりマルケスに競りがあったし、っていうのはインパクト。
最終コーナーで。
そうそうそう。と、あと、まあ、転倒も多かったけど、やっぱり優勝争いとか、たびたびするシーンというか、
はいはいはい。
そういうところを片鱗を見せたんで。
あとは、その波やね。
そうやな。あと予選がね、悪いね、リンスは。
あ、そうなの？
予選がパッとしひんから、
うん。
三列目ぐらいからスタートになって、
うん、
上に上がるまで時間かかって、
あ、は
いはいはい、最終的に表彰台争いぐらいまでで引っかかってしまうみたいな。
もう、一位トップまではいけないみたいな。なかなかいけへんみ
たいな、うん。逆にフロントロー、一列目からスタートしてたら、優勝争いできたかもしれんのに、みたいなレースが結構あったから、うん、だからリンスに関しては予選成績の向上と、あとはもう安定感。
うん、そうやね。なんか、ほんまにそうやね。
あともう一人活躍したのがジャック・ミラー。
うん。
ジャック・ミラーはシーズン序盤は、ドカティの一軍チームに入るのは、ミラーか、ペトルッチのどっちか、みたいなライバルになってて、
はい。
で、ペトルッチが初優勝したこともあって、ペトルッチがドカティの一軍チームっていうのは決まったけど、うん、シーズン全体の調子とか見たら、ミラー上げてた方が良かったんじゃないか、っていう意見も多い。
ペトルッチは、
うん、
なんかそんなに顔出してるイメージないでしょ、
う
ん、上位に。
そうそう。特に前半良かったけど後半失速してたから、
うん、
逆にジャック・ミラーは後半グイグイ。
そうやね、なんか。
調子上げてきて、うん。
顔出してる回数が多かったんちゃうんかな。うん、
この4人は良かったんじゃないかなと。
うんうん。
で、悪かったのは、まあ、ロレンソ。
まあまあまあ、ね。
まあまあ、全然期待に応えられへんかったっていうのと、シーズン途中でマルケスのライバルを転倒に巻き込んでシーズン面白くなくしたっていう。で、ザルコ。
まあまあまあね。
その、コースの外でしか活躍できなかったっていう。
まあね、はい、混乱を招いたというか
。で、まあこの二人ほどではないけど、ちょっと期待外れやったのが、去年の元2チャンピオンのバニャイア。
うん。
開幕前のテスト、で、トップタイム出したりとか、
うん、
今年キョルデみたいな。
ドカティの人。
ドカティの二軍チーム。
二軍の
ジャック・ミラーの同僚という。
はいはいはい。
やったんですけど、まあ全然パッとするところもなく終わると。
うんうんうん、
で、もう一人はロッシー。
まあまあ。まあ、
やっぱりちょっと、他のヤマハライダーに比べてピリッとしたとかなく、
うん、
なんか上位にいても踏ん張りきれへんみたいな、ちょっと切ないレースが続いてたんで。
そうやね。上の方を走っててもだんだん下がっていく。
ずるずる下がっていくみたいな、うん。
なんか、そういうのを見てるとって思うよね、
うん。なんでこんな感じかな。
うんうんうん、
まあ、突然日本人の各選手はどうやったんかっていうと、元 GP クラスは中上隆明。まあ、一桁着順もあったりで。
ああ、そうですね、うん。
思ってた以上に活躍したと思う。
最初の方結構頑張ってやると思うね。
だいたい10位。前後で走ることが多くて、
うん、
調子いい時は最高で5位やったかな？
あ
5位か6位ぐらいでも、うん。
はいはいはい。
で、その後、ロッシーとの接触があって、肩を痛めて、成績振るわなかったんですけど、怪我の影響で。
うんうん、
でも、まあまあ、あのロッシーとの接触の怪我がなかったら、って思わせるぐらい、
うん、そうだね、うん。
いい感じでした。で、来年も引き続き、今のチームで、
うんうん、
ホンダの2軍チームから参戦と。
はい。
来年か、2020年か。
あ
で、元津の長島哲太。こちらもシーズン後半からトップグループの常連に顔を出しまして、2018年とかは割とまあ中盤走ってるような選手だったんですけど、
うん
まあ、2019年の中盤ぐらいからは徐々に前の方で走るようになってきて、で、もう優勝争いも加わるぐらいのレース終盤の方になると、存在感を見せてまして、まあそういう走りが認められたのか、2020年は有力チームの KTM アジョっていうところに移籍と、
うん、
引き抜かれたみたいな感じかな。
あ、そうなんや。
まあ実際はどうかわからないけど、多分そういうことだと思う。
え、じゃあ来年じゃなくて2020年シーズンは
元通で有力チームから出走。だからチャンピオン争いに加われるんちゃうかっていう。
ワンチャンあるでと。
うん、
へ
え。で元3は日本人がね5人やったかな。
なんかいっぱいおるよね。
うん、で、その中でも、鳥羽海斗が開幕戦で優勝。
うん、
で、鈴木達樹が、ポールトゥーウィン。
うん、
で、あと、初参戦してた、小倉愛も2位表彰台。と、誰かがこう、優勝争いと、表彰台争いをしてるシーズンで。
うん、
だから、すごい見応えというか。なんか、ちょっとこの、そういう世代なんかなっていう。
あ
の世代って言っていいかどうかわからないけど、期待ができる。この子らが、その、育ってきたら、
うんうん
うん、上のクラスに行ったらっていう。なんで結構ね、元3は見てて楽しかったかな。
じゃあ、その日本人の子らも、行くことは行くんやね。
うん、そうそう。で、まあ、ホンダ以外のチームからも声がかかってる。元3は KTM 系のマシンを使ってるチームとホンダのマシンを使ってるチームに分かれるんですけど、
うんうん
まあ、やっぱり日本人っていうのもあって、ホンダのサポートとか、
バックアップもあって、まあまあまあね、
ホンダ系のチームで走る選手が多かったんですけど、うん、やっぱり上位に走ってきたらもう、そういうのなしで、まあ、こいつは走れるレーサーやと思ったから、KTM の方は、
う
ち後編か、みたいな、
うんうん。
だから、今もそういう、サポートとか関係なしで実力が評価されて、
うん、
いろんなチームで活躍し始めたんで、
うんうんうん、
なんで2020年シーズンとか結構見てるとこの元3のレーサーが成長していくのを追っとけばステップアップした時も楽しく
見れるじゃん。まあまあそうやね、うんうん、成長が見られるというかね、うんうん、
っていう感じの
お
ーおー、うん、レースの中ではマルケスの鉄板レース外ではもうぐっちゃぐちゃっていう2019シーズンでした。
やっぱ来年
?2020 年
うん。
うん。
マルケス鉄板。
まあまあまあ、多分、2020年1月に MotoGP 座談会。
はい。
2019年を振り返って2020年を予測するみたいなのがまた放送されるんですけど、
うん、
多分そこでも話されるとは思うけど、まあまあ、2019年のマルケス見てたら、
20年も
20年もっていう。まあ、ヤマハがさ、最後の方でちょっとマシンがさ、
うん、
調子上向きになってきたから、例えばビニャーレスとフラットハッホがマルケスにと溜め張れるぐらいの感じになったらまたちょっと違うんかもしれんけど。
そうですよね。うん、でも、最高速は全然違うんでしょ、
うん、
ホンダとヤマハ。
ヤマハではな、
うん。
だからそこら辺、ヤマハのマシンが、
うん
2020年モデルで大きく改善されれば、
なんか、
また変わってくるかも。
面白くなるかもね。
というわけで、いろんな意味ですごかった2019年シーズンの MotoGP おさらいでした。
はい。
この後はお便り読んでいきたいと思います。
はい。
それではお便り読んでいきたいと思います。
はい。
ラジオネームヨッシーさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
好きなケミカルとその理由はコーズ。理由は青いから、ね。山ルームもなかなかね。
まあ、そうやね。
ちょっと濃いめですけど。
あれも青いね。
うん。普通歌の方にいただいております。いつも楽しく聞かせてもらってます。私のバイク旅体験談について語りたいと思います。 ね、中山ではね、バイク旅は NG。どんな番組やね。
うちらは ね,
ね、バイクはバイクでもロードバイクなんですけどねと、自転車の方ですね。
あ、
少し前の話になりますが、ネットで何かイベントないかと検索してたら、自宅の近くでジムカーナのイベントをやっているようなので行ってみることにしました。 Google マップで検索したら、片道たったの20キロほどだったのです。何を土地狂ったのか、CBR でもなく、シルビアでもなく、ロードバイクで行くことにしました。20キロってどうなのな？その、ロードバイクとか乗ってる人がする、割とそうでもない距離？
いや、まあ、俺に機会でもわからんけど、だけど、その、ロードバイク乗る人だったら20ぐらいはいけるんじゃないの？と思うけどな。だって、ビワイチとかしてあるやん。
ああ、まあな。そうやな。で、最近あまり乗ってなかったし、運動不足だったので、たまにはこいつにも乗ってやらないとかわいそうだなと思ってしまったのです。まさかその選択が後ほど大変なことになるとは、てんてんてん。とりあえず軽く準備をし、空気圧をチェックし、問題ないことを確認して出発しました。で、何の問題もなくサクッと到着しました。で、楽しく競技を観戦し、競技も終わり、サクッと帰るかと思ったら、なんとパンクしているではありませんか。正直めんどくせえなと思いつつ、サクッと直して帰るか、と思ってパンク修理キットを開いた瞬間、何かが足りないではないですか。なんとスペアのチューブが入ってなかったのです。
あらら。
その瞬間、全身汗だくですよ。日も暗くなり、もう誰もいない。しかも山の中で周りに何もない。たかが20キロでも歩きでは厳しいし、明日は仕事だし。まさかこんなくだらないミスするなんて、チャリダー失格だろ。そういえば以前パンクした時、チューブを使って補充するの忘れてたわ。悔やんでも仕方ないので、とりあえず押して帰ることにしました。チャリダーはチューブ蛍光するんやな。
見たよね。
うん。まあ、パンク修理するのも、チューブ交換するのも、さほど、手間的にも変わらへんし。
うん、うん。
じゃあ、チューブかってなるのかな。
そうなんかな。まあ、パンク貼ってることを考えたら、丸ごと入れ替えた方がいいのかな、ね。
まあ、パンク修理の工具とか。
うん。余計前に必要だもんね。
ゴムのりとかな、持ってたら、職務質問で。このゴムノリは
何使う
んだ、何使うんだ、わかるやろみたいな。サンドイッチはのコントみたいなけど、ショックリストもな。
まやな。
で、5キロほど歩いてようやくタクシー乗り場に着きました。で、運転手さんに無理言って乗せてもらいました。5000くらいしました。これ円ですね多分。
まあね、
はい、うん、本当何をやってるんだ俺は。改めて学びましたよ。日頃の整備、点検が重要なことだとね。高い勉強代だと思い、泣き寝入りしました。そんな私のロードバイク旅でした。ね、日記が。
まあまあね、いい教訓というか。
そうか、チューブなんやな。なんか、ビワイチする人にチューブの自動販売機とかあるねんな。
嘘。
エアコンのどっかに。
チューブの自動販売機？
うん。
へえ、そうなの。
確かに筒状のケースに入れればちょうど500ミリ缶ぐらいのサイズになりそうな気もするやん、うん、ペットボトルとか。
そんなコンパクトになるの。
うん、そんなもん、そんなもん、チャリのチューブなんて。
まあ詰めんことはないよね。
うん、だから24、26とかインチ数が書いてあって
自販機に。
そうそうそう。
なんぼやろな。
お前な。なんかあった気がするんやけどな。出てこへんから、検索したら。チューブ自販機。ああ、なんか、あれやな。液晶のパネルかなんかに、文字、テキストだけで、フランス式ロングバルブチューブ48ミリ、700×23、26C スラッシュ27、蒸気サイズタイヤが出てきます、みたいな。1000円。
ああ、そういうことか。
うん。
カンカンに、ゴロゴロゴロじゃない。
じゃないな、なんかレバー左ボットンって落ち
てる。っていう感じだもんね。
感じだな。で、横に、エアポンプがあると。
ああ、はいはいはい。
まあ、もっとな、ぽいやつかと思ったのに。
自販機言うから。さすがに缶ジュースっぽくはできんってんのよな。
あ、あったあったあったあった。これは思ってた通りのやつ。
ああ。
普通に500のペットボトルの横にマキシスのタイヤチューブが1000円で売ってる。同じように並んで。
ほんまや、横レモンスカッシュや
ん。うん。マキシスコーラみたいな感じ
やな。間違える人いるんじゃない？あ、いや、ま、値段で無理か。
まあな。あの、すげえエナジードリンク。
そうそうそうそう。
マックスって書いてるし、みたいな。
色も黒っぽいから。
それか、あの、病院とかにあるさ、パンの自販、自動販売機みたいなやつ。
うん。
って、あの、
取っ手が掴んで、そうそうそう、みたいな。
ポトンと、
うん。
あんな感じのな。ビワイチ応援自販機が滋賀守山市に登場。タイヤチューブ自販機と空気ポンプを。
あそういう自販機さ、
うん、
森山にあるよりもっと、偏僻なとこにあった方がいいんじゃないの？
ああ、なるほどな。
ね、近くにお店がないとかさ。
どんだけ売れんやろな、
まあ、売れへんでしょ。うん。
だったらなんか、ウーバーチューブとかの方がいいよな。
何運んでくれんの？
運んでくれる。チューブを。
それも売れへんやろ。めっちゃ高そうやん。
ウーバーイーツの出前の店は、チューブをラインナップに置いてないじゃん。店のメニューに。ああ、チューブパンクした。どうする？唐揚げと一緒にチューブ頼む。
ない。
ない？
ない。
ない？
ないない。まずそれを使うときがないやん。
まず、あ、シアにウーバーがいない。
まあまあまあ、それもそうだし。
というわけで、ヨッシーさんからの。
はい。
ロードバイクお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、続きまして、引き続きヨッシーさんからお便りいただいております。好きなケミカルとその理由はコーズ。青が好きだから。ね、ヤマルーブも。
2回目。
で、ふつおたに。いつも楽しく聞かせてもらってます。2019年10月12日に、熊本のホンダ工場で開催されましたモーターサイクルホームカミングというイベントに参加してきました。なんとホンダ二輪工場内をタダで見学させてもらえるという素晴らしいイベントに行ってきました。工場内の製品組み立てラインやエンジン、そして組み立て完成品の最終チェックやテストドライブなどをじっくりと見学させていただきました。あと別の隔離されたフロアでは、なんと RC213V 過去市販車の組み立てまで見学できましたよ。台風が接近しているというのに行ってきて本当良かったです。この辺のね、なんか詳細は楽園会さんの方の365回かな、うん、楽園会さんの、うん。そちらでも同じような内容で読まれてるので。
はいはい。
ぜひそちらも。で、それから、なんと現行の VFR800F のエンジンの完全分解実演を見ることができました。普段バイクのエンジン内部を見ることはできないので、すごく新鮮でしたね。慣れた手つきであっという間に分解していましたよ。しかも驚いたことに、そのエンジンメカニックの方々は全員20代ぐらいでしたね。まあまあ、20代ぐらいなら物覚えもな、早いし。あとはね、工場系のさ、作業って、慣れたらもうやん。
まあ、まあ、そうやね、うん。慣れたら、まあ、それの通りにやってったらっていう話やわな。
俺も、四輪の、トランスミッションの、組み立て、
うん、
ラインじゃないねんけど、
うん、
分解して計測して組み立て、みたいな、仕事をしてた時は、オイルパンの、液体パッキン、ボンドみたいなのを、あのエアでちょっとずつニルーって押し出すガンで塗んねんけど、
はいはい
はい、それがもう初めて見たら絶対できんと思ってんが、そのやってる人見たら、
うん、
トリガーをグッと握ってチュニューってこう、
はいはいはい、まあそのオイルパンを
1.5 ミリぐらいの液体ガスケってみたいなチュルチュルチュルってこう出てくるか、はいはいはい、それをピタッと幅あれどれ 1.5 センチぐらいのオイルパンの縁に乗せるやんか、そっから
なぞっていくわけ
だ。繋げたまま、その、ネジ穴を避けて、トゥルルって垂らしていくねん。うん、そんなん、絶対できんやん。
三つ
と思ったら、もう半年ぐらいに、もう鼻歌マジでやってる俺がいんねんから。もうこの、ネジ穴を避けるとか、クリッ、 クリってこう、リズムとか取ったりして、余裕でやってたりして、で、やってて、で、生産ライン、
はい、
今度は LINE の人が、俺らやってるのは精密組み立てで、うん、それを生産ラインに落とし込むには、
うん、
どういうところを注意すればいいのかで見学してきゃんねんか、
うん、
でその時に俺はこう、ふーんってこう、液体ガスケットを垂らしながら一周ぐるっと回したら、うん、おーって、何やねん、あのスキルは、みたいな感じで、あ、そうか、俺もそうやったわ、みたいな。
いやいや、まあまあ、そうなるよ。
うん、で、続きを読みますと、それから、ホンダの中の人にいろいろと質問もさせてもらいました。私のマニアックすぎる質問にも完璧に答えてくれましたよ。さすがホンダ。あと、最後に、ついうっかりと余計な空気の読めない野暮なことを言ってしまいました。私は趣味でサンデーメカニックをやっているのですが、性能も大事ですが、もっと整備しやすい設計にしてほしいですね。中山さんを代弁して言っときましたよ、と。まあまあまあまあ、ね。この程度やったら全然。
まあまあね。ね、
はい、もうてっきりなんか、MotoGP 3冠ですけど、実際速いのってマルケスですよね、とか。マルケス走ってない8体はあんな感じですし、とか。とか、なんかCB1000R の生産はしないんですか、とか。そういう感じのこと言ったかな、と思って。ね。
あかんとこやな。
あかんな。
あかんな、それは。
ね、ちなみにね、CB1000R。
うん。
今風ネイキッド。
ネオクラシック。
ネオクラシックのネイキッド。
うん、
でね、登場者は CB1000R なんですが、
はい、
ホンダ系のお店の方に聞くと、ビビるぐらい売れてないと。ほんまにこの、あんま出えへんなとかじゃなくて、ピクリとも動かへんらしいね。在庫が。
ねえ。
ねえ。さかな、ポスト NM4 の枠にさ
。まだ早いぞ。まだ早い。
こんな王道なモデルがハマるとは思わへんやん。
まあまあね。
だから多分3年ぐらいは、とりあえず作ってる。
手、
うん、
で。
もういいか。みんな記憶も薄れてきたよということで、まあ、ちょっとラインナップが消えたりするのか、もう一回ぐらいなんか手こ入れすんのかな。
いや、ない
と思う。大幅に外装を変えたとか。基本フレームとかそのままで、
見た目をちょっと一回はするか。
するやろうな、あんだけ。新規で作ったパーツもあるやろ
う
し。
そうやな、するやろうな。
超普通なルックスになってきたらどうするスーパーファーっぽい感じの。やっぱこうじゃないとあかんねんな、日本サスなっとるやんけ、みたいな。
じゃあ、スーパーファーでええやんって
。スインガーも肩持ちに戻るから、
ツインショック。
普通のスインガーに戻ってるみたいな。
スインガーもな。でもそれで、
うん、
カラーオーダーが出てきたら危ない。
ああ、カラーオーダーはやばいね。なあ。熱いね。マッシュぐらいね。
そうそうそう。
なんでね、次行った時はこういう感じの質問。
じゃあ多分、相手の人も答えにくいよね。
うん、そうやな。
うん、
ああ、もちろん、オーダーがあれば作りますよ。
オーダーがあれば。
で、続きに行きますと、でもまあいろいろとお話できてとても充実した一日でした。ホンダオーナーの方はぜひ行ってください。ちなみに私が質問しまくったメカニックの方は楽園会のイクさんに似てましたね。では、これは大丈夫な情報なんでしょうか。似てただけなのかっていうね。
ほう。
イクさん九州の方になんか行ってましたね。一時みたいな。
ああ、
ねえ。
そうですね、
うん。
ありましたね。
ハーレー勝ったとか言ってるけど、シャドウなんじゃないですか実は。
いや、そこはわかるやろ。
あ、なんだよ、ほら。もし、この、イクサに似てる人は本番のイクサやとしたら、
うん、
ハーレーでさ、乗り付けられへんか。職場に。
そうなんすよ。
うん。でも排気量的に1200で言ったから、あれか、CTX1300 とか。CT1300 やったっけ、カスタムチョッパーライクな。ねえ、この楽園会、イクさんに大丈夫な情報なのか。もしくは楽園会で職業ばらされたヨシエさんから復讐なのか。
多分、送ってる時期は違うから。
違うね。そうですね。10月12日にいただいたお便り。
そうそうそう。
というわけで、ヨシエさんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、またまた続きまして、ヨシエさんから。好きなケミカルとその理由、AZ。無料でサンプルくれるから。うん、あ、まあまあ、わかりますね。ちょっと試したいとか
な。そうだね。試供品みたいなね。うん。うん、
ケミカルはまあ、それだけでもな。
そうやね。
うん、使い勝手とかわかるから。で、コーナー名は普通おたに。いつも楽しく余ったバリオス用の AZ エンジンオイルを使って CBR のチェーンメンテナンスをしています。昭和ですからね。
まあな、
チェーンは専用ケミカルをね、みたいな。で、2019年11月4日の出来事なのですが、旅先で宿泊した奈良健康ランドというところから、自宅まで帰ろうかなと思い、早朝7時に退出しました。なんかあったんですかね、前日に、ね、イベントとか。
なんでそこに泊まったのか ね、うん。
で、バイクに荷物を積んで、さあ帰ろうかなとキーを回すと、寒さでバッテリーが弱っていて、エンジンのかかりが悪いのです。確かにね、あの日朝寒かったんですよね。
あ、そうなの？
うん。中田も6時ぐらいに退出したんですけど。
うん。
前日なんかあったんで。
同じとこでね。
同じとこでね。
偶然にも。
ね、うん、で、何度か試しているうち、なんと電池切れに。あんま電池切れ。電池切れ。表現はね。ミニ四駆みたいになっちゃうんで。
電池切れって何だと思
う。バッテリー上がりですね。そうそうバイクっぽく言うと。
電池切れにか、そうか、はいはい。
もしくは電池切れとかでバッテリー上がりと呼ばすか、
ね。ああ、そういうことね。
ブリーチみたいな。
ルビーを振ってもらう
と。そう。なんてこった、最悪だ、と思いながらも、じっとしててもどうにもならないので、押し掛けすることにしました。荷物ある押し掛け嫌やな。
荷物は下ろすんじゃない？
下ろしてからじゃないとな、ちょっと怖いな。だがしかし、なかなかエンジンがかかりそうでかからないのですよ。あれか。たったったった、ドゥルルルルルルルルルルルルル
まあまあ、そういうことだね。かかりそうで、かかない。
一瞬爆発した時みたいな。
続けて来いよって感じだもんね。
で、結局、汗だくになりながら約40分間ひたすら押し掛けしましたよ。
40分
なかなかやね。
ね、
朝から。
ほんまやね。
もう一回風呂入りて。
なるなる。そらなるわ。
おかげで前日に飲んだアルコールは完全に抜けましたね。そしてなんとか指導できました。とりあえず無様な姿を知り合いのライダーさんやクリエイターさん方に見られなくて本当に良かった。まあでも見てたら多分ね、押してくれはるんで。
ああ、そうやね。うん、
むしろこう待っててもいいかもしれんよな。
出てくるの。ああ、そうやね。知り合いの。
うん。
人が出てきた時にちょっと手伝ってもらえますか？
あと車で来てる人がいたらちょっとジャンプコードでとか。で、まあ、エンジンかかったのでこのまま充電しながらノンストップで帰ることにしました。一安心しながらも順調に帰っていたのですが、本当の悲劇はここからなんですよ。約80キロほど走ったところで何か異変を感じました。メーターインジケーターがついたり消えたりするのですよ。これはまさか。おそらくバッテリーの充電が追いついていないのか。とりあえずこのまま止まらず逃げ切ろうと思ったのですが、なんとあのたちの悪い阪神高速の大渋滞に巻き込まれてしまい、万事休すとなってしまったのです。エンジンは完全にストール。始動は不可。よりにもよってこんなところでトラブル起きるなんて、点点点。いつも私は心の片隅に最悪の事態を想定しながら走っているつもりでしたが、この間チューブ忘れましたね。
お前
ら。こう連投ボタンがね、こういうね、荒探しをされる可能性があるんでね。一回大体ですね、俺らも覚えてないですけど、ついさっき読んだんだね。
そうやな。
で、まあ、走っているつもりでしたが、この時ばかりはマジで焦りまくりましたね。不安と焦りと恐怖と緊張で頭が真っ白になるとはこのことだったのか。ほんと冷静な判断ができないのですよ。やっぱ高速の路肩で止まるとそういう感じかな。
いや、なるでしょ。で、阪神高速やったら路肩ってあらへんやろ。
あ、そうなんか。
ほぼないやん、あんな。
ああ。
すぐフェンスでしょ。
怖いな。
やろ？俺は真っ白やと思う。
そんなとこ押し上げなんか、ようせんしな。
せえへん、せえへん。 まあ、非常体っていうの、うん、がどっかにあったとしても、
そこになんとか、
行かなあかんからね、うん。
どうしたらいいのか悩んでいるうちに、とある方のアドバイスを思い出しました。そうです。あの、超絶神人気ラジオ、またはバイク系ポッドキャスト界の父とも言われている、旅バイクラット氏の言葉を思い出しました。なんせパンダもいるようですからね。
その言葉それ今思い浮かべても。
エンディング
まあまあ、頭に残るけど。
あのエンディングがなんか残るよな。残る。で、高速でトラブったら、シャープ9910だと。早速電話し、パトカーに先導してもらいながら出口まで行くことができました。ラットさん、マジで助かりました。本当にありがとうございます。ね、これは多分旅バイクに置く方が。
そうだな。ここじゃないな。
ね、ねえ、お家に送ったばっかりラットさんをね、エンディングにしないと二次被害に遭われるっていう。ね、台本は山ちゃんが書いてるんで、ラットさん。
いやいやいやいや。
で、このシャープ9910っていうのは、
うん、
あの、道路緊急ダイヤルっていう。
はいはいはい。
うん、道路の異常とかそういう時にも含めて、ヘルプができるダイヤルとなっていますと。
まあ、それは知ってると。
あ、そうやな。国道や高速道路他。
ああ。
うん。
一般道でも。
みたいな、うん。道路の塗装の剥がれや陥没、路肩の崩壊、高速道路への人や自転車の侵入など、道路の異常発見した際の通報窓口ですと。
これは知っとくべきやね。
ね。
うん。
タイムバイクステッカーにこのシャープ9910を入れとるってのはどうやろ。あ、なんかラットさん言ってはった。何やったっけ。タイムバイクステッカー見る。シャープ9910。これやっていう。
シャープ9910。
うん。
をデザインとして入れとくってことでしょ。
そうそう、どっかタイムバイクステッカーの一箇所に、うん。
まあまあまあ、わからんでもないけどよ。
で、続きに行きましょう。で、その後、もちろん警官らに説教されましたけどね。でもまあ、なんとか帰宅できてよかった。皆さんも冬場のバッテリートラブルには気をつけてくださいね。ではと。バッテリートラブルか。俺あんまないねんな、バッテリートラブル。じゃある？
車は
でとかバイクで。
あった。
どこでどうなった？
普通にコンビニの駐車場止まって、
うん、
買い物して出てきたら、
うん、
もう何も。
ともすんとも。
そうそうそう。
え、それまで不調の気配があったん？
あったあった。
あ、あったんや。
なんか、セル、の周りが
重いな、みたいな。
うん、弱いな、っていうか、なんか、ちょっとこれはあかんやろな、っていう症状はあったから、先にバッテリーは、
手配してた。
手配してて、充電も済みで置いといて、別のとこにな。
うん。
で、バッテリー回らんくなったから、
うん、
電話でちょっと持ってきて、って言って。
誰に持ってきてもらった？
まあ、ほんま5分ぐらいのとこだったから、
うん。
軽トラで持ってきてもらって、
うん。うん、
で、その場で、そのコンビニの駐車場でボンネット開けて、バッテリー交換して。
で、古いバッテリーコンビニ置いて。
いやいやいやいや、そんなことせんわ。っていうのはあったな。うん。まあ、二輪に関しては別に。
まあな、SR やしな。
バンバンやしな。
な、キックやしない。あの、なんていうの、モバイルバッテリーでセル回せるってやつ、あれどこまでできんのかな。
いやー、知れてるでしょ。
3回ぐらい回せるのかな
というぐらいのレベルちゃう？こんな何回もずっと
回しっぱ。キュッキュッキュッキュッキュッ。
ず
ー。回るけどかかるとは言ってないみたいな。実用性はどの程度なのか。
知れてんじゃないのと思うけどな。
カーグッズ、ほんまにさ。めっちゃいいやん、これ、やけど、うん、その理想に現実追いついてないやつ多すぎて。ということで、ヨッシーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ヨッシーさんから、もう一つですね。いただいております。ラジオネームヨッシーさんから。ちょっとあの、冒頭のお題が変わりまして、
うん、
12月から。使用ヘルメットの好きなところ。というお題に変わりまして。昭和の Z6 ディアブロ。好きなところはデザインがかっこいいと。
はいはい。
あとは翔英の Z7。
はい。
好きなところは、視野が広い。
あ
と、軽い。
ああ、はい。
あの、重量を頭全体支えるんで、
うん、
こう、重さをどっかに強く感じないっていう。
分散されてるわけね。
のが気に入ってて。
うん。
そうですね。Z6 はじゃあ Z7 の一つ前のモデルになるのかな？
そうでしょうね、うん、多分。
山ちゃん、使用ヘルメットの好きなところ何？山ちゃん何使ってたっけ？
ね、アライのジェッペルと、
うん、
あれ何だっけ？ HJC
の
フルヘイス。言うてもやで。
アライのジェット、アライのジェットはあれかも、選択肢が他になかったやったっけ？サイズ的な。
そうやね。大きいのが欲しかって。まあ、あと、ジェットは、まあ、かなり視野は広くなるじゃないですか。うんうんうん、フルフェイスと比べたら。うん。で、それ選んだんちゃうかいな。まあ、HJC の方はね。
ね。まあまあ、レースのにフルフェイスいるし。
まあまあ、とりあえず。
まあ、とりあえずその、
フルフェイス。
スターター機能的に、ね。そ
う
そ
うそう。入門的な感じで。とりあえず、これ行こうとこかっていう感じだもんね。
まあ、HJC の、その、ハイエンドモデルとか買うんやったら、アライの、とか、もう検討に入るけど、
うん、
2万円まで、
うん、
1万円台半ばぐらい、
うんうん、
で、フルフェイスの比較的しっかりしたモデル買おうと思うと、OGK の安売りか HJC かみたいな感じになるんで、
うんうん、
そういう意味では HJC はまあまあ、
入門としては、
うん、そうやね。
そうやね。
限られた予算の中で、って考えたら悪くない。チョイスかなって気は。
コスパってことやね。
あ、そうそうそう。
うん、ヘルメットいいね。変えようかな。
お、
乗らへんのに。
次はどんなんか買いたいの。
いや、わからんけど。
どういうこと？
今ふと思っただけで。
何その買いたいっていうの。なんか
これがあって。
あ、そう、ああいうのってさ、例えばちょっと前出たさ、あのレトロスタイルのフルフェイス？
ありましたね。うん、なんたらゼロ。
アライからも出たし、ショーエイからも出た、うん。あれな、見て、あ、いいな、じゃなくて、
うん。
そうそう、ヘルメット変えたいな。
なんか、乗らへんけど。
で、コーナー名は、ふつおたの方にいただいております。いつも楽しく、PC エンジン、マジカルチェイスの BGM を聞きながらバイクメンテしています。っていうか、やばない、気狂ってますよね、って感じで。なんだろ、これ、U-Beam のネタみたいな。この曲良くないっていう。
そんなあんの
なんすかね、マジカルチェイスの BGM。
わかんない。
レースゲーム BGM にうるさい山ちゃん。
いや、うるさないから。マジカルチェイスが、
うん、
レースゲームとは限らへんで。
チェイスやで。
いや、
チェイス HQ のチェイスやで。
まあ、レースゲームやろうと思うけど。
あれ？全然違った。横スクロールで、なんか可愛らしい女の子出てきた。魔女の女の子が、
ほらほらほら。
マジカルチェイスは、パルソフトから発売された日本のゲームソフト。
PC エンジンになってる？
うん、PC エンジンを横スクロールシューティングゲーム。
シューティングゲーム？
見習い魔女のリプルが自らの不注意で封印から解放し、逃がしてしまった6匹の悪魔を再び、封印するため、友達の星の星、グルルンと一緒に旅立つというストーリー。道中でクリスタルを集め、それを使って店でアイテムを買うファンタジーゾーンのようなオーソドックスなパワーアップシステム。PC エンジンの性能を使い切った擬似的な30スクロール等のグラフィックやサウンド、ステージの進行に BGM がシンクロする等の演出が評価されている。これのことかな。
ちょっと聞いてみたい。
市場に出回った量が少なかったことと、発売間もなくパルソフトが倒産したことで、入手困難になりプレミア化した。
はぁ。ほうほう。
って。
ああ、レースゲーじゃなかったね。
ねえ。ちょっとね、音楽流せないと思って。
まあまあ、そうやね。
今ちょっと聞いてみたんですけど、
うん、
レースゲームっぽいタイトルやけど、全然レースじゃなかったんで。
違いましたね。
うんファンタジーな世界観の R タイプみたいなゲームでした。
うん。シューティングですね。
はい。だバイクメンテにはちょっと向かない気が、乗りが良すぎてね。あの乗りでバイクメンテがすると、まあ、2、3本はネジ折りそう。
なんかもう、さっさと終わらして走りに行こうみたいな。
ああ、そうだから、なんか洗車、天気いい日に洗車してる時とかにな、
うん、
まだ流せば別かも。
うん。
で、本題ですが、約1年後に CBR1000 WRSC57 型の車検が迫っています。で、今回はユーザー車検に挑戦しようと思っています。いつ読まれるかわかりませんが、何かアドバイスがあれば教えてください。では、と。どうすかね。結構いじってあるけど。
ねえ、ねあれそのままいけるの？
いけんのかね。
どうなんやろうね。ね
あの、ノスやったっけ？
はんはんはん。
ノスのダミーかなんかつけてはらへんかったっけ？
つけてはったっけ？
あの、ニトロボンベみたいなやつの。
うんうんうんうん。
あの辺はなんかややこしいんで外してった方が無難かなのでダミーであっても。
まあ変に疑われるようなことはやめといた方が。そうですね、やめとく。
あとまあついてる機能部品で動作してないとダメって言われる時あるんで。
うん、あ、そう。
ついてるのにつかないのは不良だみたいな。
ああ、は
あ。あとなんやろな。
なんやろ。
ヘッドライト周りでなんかしてあったっけ？レンズカバーとか。
ああ。
そういうのはもう極力。
ノーマルに近い形の方がいいよね。
うん、そうですね。あとそんなもんちゃうかな。
ミラーとかも書いてあらへんやろ？
ああ、ミラーか。
なんか面積あるやんね。
うん、あるある。まあでも、今までターボネータとかそのまま通してくれてはんやったら多分大丈夫だよな。
ああ、そうやろうね。うん。
もし通らへんやったらなんかノーマルミラーありますかとか。
うん、うん。
例えばここを変えないといけないんですけど、みたいな言わはるやろ
う
し。
うん、うん、うん。
ねユーザー車検のアドバイス。なんやろな、その、心構え的なやつ。
ああ。けどまあ初めて行くんやったらさ。
うん。
大体の流れは、掴んどいた方がいいよね。
ああ、そうやな。
うん。その、車検所である、検査場か。
うん。
によって、順番が違うとかさ。
ああ。
どこのコースに入って、まず何をしてとかさ。
うん。
いろいろあるやんか。
そうやな。あの、クロート感、例えば雰囲気はな、うん、やっぱり、慣れへんと圧倒されるというか。う
ん。なんか、何をしていいかわからん。
うん。し、大丈夫ですか、うん、って言ってくる人まずいい品かな。
いい品ね。うん。
素人が孫ついとるなぐらいの目で見られるだけやからな。
そうそうそう。でも、さっきに譲って、みたいな。
どうぞ、みたいになってしまうからな。
まあ、空いてて、検査の、する人
うん。
が、いい人だったら手伝ってくれるし。
あ、でもなんか初めての方は、滋賀県の陸運局やったら初めてユーザー車検来た人は言ってくださいね、みたいな、うん、説明するんで、っていうのがあるからな。うん、
あるある。で、なんかその、検査評価とかもう全部渡して、みたいな、
うん。
全部ね、反抗してもらったりとか、機械に通してくれたりとかはしてくれあるし。
もしその、いつも行ってるバイク屋さ
ん
に今回ユーザーで受けようと思ってるんですよ、みたいな感じでついて、他の人の、その1年の間に、別の人の車検に同行できるのがあったら、その、昼飯ぐらいおごるんで、ちょっと見学させてもらっていいですかみたいな感じでついて行って、まずここ来て、この用紙もらうんや、とか。
そう
ね、で、ここで、この印紙を貼ってもらって、うん、で、次あっち行って、これ提出して、これが出たら次 LINE 行くから、みたいな、そういう段取りというか流れをな。
そうやね。そういうのを聞いとく方がいいね。
うん、そうだ。いきなりっては難しいよな。
いや、何していいかわからんと思う。
うん。
まず、どこに行くかわからへん。
建物もいっぱいあるしね、
そうそうそう
大体が。
うん。
その、軽のところ、
うん、
車のところ、まあ、任意のとこ、車とかも繋がったりするけど、
うん、
税金払うところ、ナンバー受け取るところとか、結構なんか、いくつかの建物が横並びに繋がってるのとか、
うん、
まあ、場所によってはその、フロアが違うとかなんかもしれないけど、
ねうん、
結構そういう、バイクのユーザー車検で行くとこと全然関わら、関係ないところとかもあるから、うん、そういう意味で、うん、バイク屋さんとか経験者さんのユーザー車検に一遍ついていくっていうのは。
それは、うん、うん、経験しといた方がいいね。
うんと思います。
どこに行っていいかわからんのはほんまあるからな。
まああとは特にそういうなんで見学させてもらえるのがなかったら一遍数で見に行ってもいいよな。少なくともその
そうやねあのなんか用紙とか、
うん、
あの点検記録簿とか、
うん、
そういうなん買いに行くついでに見てるとか。
ああそうやな事前にな、
うん。そうそうそう。
それの当日じゃなくてもう買えるからなその、うん、数十円で。
で、それで、まあ、買ったやつを間違えたとしても、また当日、まだね、うんうん、できるから、旅行演習はしといた方がいいね。
そうやな。一回は行って流れを見といた方が。
うん。
で、直接それをやる人の横に入れたらベスト。
そうやな、ね。うん。で、まあ、遠くから LINE を見て、
うん、そうやな。
どういう風にして、工事区はどうやとかね。 いつやんねんみたいな。
あまりにも熟練の人やと、パッパパッパすんで何か分からへんときあるからはい、入ります。ブレーキ、はい、かけまーす。曲がっちゃん、牛、はい、踏みます。本鳴らします。みたいな。
ウィンカーでーす。みたいな。
はい、はい、ビームします。
はい、ガス検査です。騒音検査です。
カンカンカンカン。はい、ありがとうございます。みたいな。え、何何みたいな。
うん。
その、割とメリハリないもんな。流れるように進むときは進むからな。その受ける人も慣れてて、検査員も慣れてる人やったら、うん、はい、はい、はい、カンカンカン、はい、オッケー、はい、はい、ガッチャン、ガッチャン、はい、お疲れ様、みたいな。
そう。
何がどうやった今の、みたいな。
作業服で行くとか、行かん方がいいのか。
あー、どうやろうな。
あの、ホンダとかヤマハとか、うん、メーカー名の入った作業服は、
うん、
もう、プロやん。
うん。
だから、普通の、つなぎとか、作業服で行ったら、素人感丸出しになるから教えてもらえるとか。
いやー、でもあの町工場な人も
いるね。
普通のつなぎやんか、
うん。うん。助けてもらえへんかな。
松間検査場行った時に見といて損はないのはあのスーツ？
スーツ？
事務服にメーカーのジャンバーを羽織ってる、
うん、
ディーラーのお姉さんになんかゾクゾクするっていう。
まあそれは。個人的な
駅やけど、でも分かるよなんとなくあの
まあ、まあ、
事務服とあの防寒着の組み合わせのギャップがなんかいいなっていう。
分からん話ではないけどさ。
ということでヨッシーさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。中山バイクラジオでは皆様からのお便りを募集しています。お便りはブログのお便り投稿フォームより お気軽にお寄せください。次回もお楽しみに。